ヨハネの手紙第1、2章12節から17節。子供たち、私があなた方に書いているのは、イエスの名によってあなた方の罪が許されたからです。父たち、私があなた方に書いているのは、初めからおられる方をあなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いているのは、あなた方が悪いものに打ち勝ったからです。幼子たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が御父を知るようになったからです。父たち、私があなた方に書いてきたのは、初めからおられる方を、あなた方が知るようになったからです。若者たち、私があなた方に書いてきたのは、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、若い者に打ち勝ったからです。あなたは、世にあるものも愛してはいけません。もし誰かが世を愛しているなら、その人のうちに御父の愛はありません。すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、御父から出るものではなく、世から出るものだからです。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。天の父様、あなたを崇めます。またあなたがくださったお言葉を愛し、そして信仰を持って私たちは聞こうとしております。どうか鋭い御言葉を正しく受け止めて、励ましと確信と喜びと希望としてくださいますようにお願いいたします。ご聖霊の導きにおいだねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネの手紙は教会の中に入り込んでいる偽の福音、偽の救いの教えに、教会が、またクリスチャンが、毒されないようにという目的で書かれたために、誤った教えを、教会の中で、広めようとしている人たち、また誤った、教えにとらわれた人たちに対しては、大変、厳しい、言い方を、します。しかし、なかなかそこが難しいところなんですけども、イエス様を、信じた方たちは罪に対する感覚が、鋭く、鋭敏になっているために、聖書が厳しく言ってると、これってもしかして私に当てはまるんではないかと恐れることがあります。それは救われたからこそ罪への感覚が鋭敏になり、また神様の清さがよくわかるようになってきて、救われてしばらく嬉しいばかりだったんですけども、自分の罪が徐々に明らかになって、こんな私が救われていいんだろうかと悩む時が来ます。だからこそイエス様は十字架にかかり、また蘇って私たちを許し、また清めてくださったんですけども、ローマ人の手紙の7章にありますように、私のうちには善がないと、そういう悩みをパウロでさえ 抱えるようになっています。私が以前救われたばかりの頃ですが、どんどん自分が罪深く感じるんですけどって言ったら、それ正常ですと言われてほっとしたことがあります。そして私はイエス様の元から離れてしまうことはないでしょうかと不安に思うんですと言われたら、そう感じる人は大抵大丈夫です、自分は大丈夫という人の方が危ないですと言われてほっとしたことがあります。ちょうどこの2章の冒頭からは神様を知っていると言いながらと4節にありますね。その命令を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありませんとズバッと書かれていまして、守ってますと自信持って言えるほど守れてない自分がありますので、私は偽り者だろうかと真面目なクリスチャンほどそう考え込んでしまい、そして本当は守って明らかに守ってないのに守ってると思っている人たちには厳しく言っても響かないということがありがちです。ということで、ヨハネは視点を変えて救われていることがどれほど幸いであるか、安心であるか、そして希望があり、また力強くされているかということをここで改めて確認して、すでに救われた方たちが安心してこの先読み進んでいけるように励ましている箇所です。愛によって、そして恵みによって、神様の真実と力によって私たちは救われているのであって、自分の意思や育ちや能力や努力によってではないと聖書にはっきり書かれています。そこに立てば安心なんですけども、自分の弱さを見たら不安になります。救いの素晴らしさ、神様の清さを知るほどに不安になります。今日は改めて、私たちが信じていただいた、救いの確かさを確かめてまいりましょう。12節から14節までがこの救いを確証する呼びかけです。似たようなことが繰り返されていますけども、特徴的な構成を持っているので確かめましょう。ヨハネは3つの呼びかけをしています。3種類の呼びかけを、子供たち、あるいは幼子たちと呼びかけている部分、そして、父たちと呼びかけている部分、また若者たちと呼びかけている部分、これは、年齢ごと分けているという意味もあるでしょうけども、立場を表していると受け止めた方がいいかと思います。年配になられてから、ご年配になられてからイエス様を信じられた方たちは霊的にはまだ幼子ということがあるからです。ヨハネがまず子供たちに、あるいは幼子たちにと呼びかけているのは、 救われてまだ間もない方たちに優しく語りかけている箇所です。12節の冒頭に、あなた方の罪が許されたからです。イエス様を信じたその時から私たちは罪を許されています。また14節の冒頭には、あなた方が道を知るようになったと。ただ、言葉で聞いただけでなく、神様と共に歩む中で、この方がどんなに素晴らしいお方であるかということを体験しながら知っている、その歩みが始まっていたのです。イエス様を信じたら不思議なことが始まります。教会が大好きになるとか、お祈りが好きになるとか、また聖書が分かるようになるとか、そして神様が愛しておられることが分かり、また神様に信頼するようになる、そういう変化が起こります。それは新しく作られた証拠です。罪を許して平安をいただき、そして神様を慕う者に生まれ変わりました。このことはイエス・キリストを信じたすべての生徒たちに当てはまることです。この立場はある程度なったら卒業ということはないんです。子どもたちへの呼びかけはクリスチャンの基本のあり方を確認しています。神様は私たちの味方となってくださった、親となってくださいました。ついで13節の冒頭と14節の中頃に、父たちという呼びかけとその後の確認があります。大人とは幼子を世話する立場になった、成熟したクリスチャンに向けて語られています。そこで告げられていることは全く同じことです。初めからおられる方をあなた方が知るようになったからですと二度繰り返されています。神様が、また救い主が永遠の神であり、すべてを創造し支配しておられる唯一で偉大な神様であることを、信仰生活を通して神様の偉大さが一つ一つ分かってきました。そのことで神様に許されて、神様が味方となってくださったということがどれほど確かなことであるか、安心できることであるかを知るほどに、信仰が安定し揺らがないように、びくともしないようになっていったのです。そしてこのお方は偉大な力を持っておられるだけでなく、変わることなく真実で愛のお方であること、それを信仰生活を重ねるほどに強く確信するようになりました。そして まだ不安定な部分もあります例の幼子を守り育み育てていく立場とされていました。ついで若者たちと呼びかけています。若者の特徴は元気があること、チャレンジすることではないかと思います。これは年齢に関わりなく教会において精力的に奉仕し、そして伝道の一線に立つ人たちを指していると思います。ただこのように精力的に奉仕し、また人々を主のもとに導こうと働くほどに敵の反対も激しくなります。彼らはキリストに敵対する人たちの攻撃の矢面に立つことにもなりました。その中で励ましを書き送っています。13節の最後の一行、この手紙を書いている、根拠はということで、あなた方が悪いものに打ち勝ったからですと、告げ、また、14節の、終わりの部分ですね、あなた方が強いものであり、あなた方のうちに神の言葉がとどまり、悪いものに打ち勝ったからですと、すでに勝利していることを告げています。すでに打ち勝ったと、そうヨハネは告げます。彼らが悪と戦って勝利したわけではありません。すべての生徒の主であるイエス・キリストがすでに罪に対して死に対して勝利され、その勝利に結びつけられたから勝ったのです。確かに戦いは終わっていません。しかしもう大勢は消したんです。私たちに委ねられているのは、すでにもう確定した勝利を完成していく働きだけです。そのことを聖書の言葉がはっきり告げています。そして、キリストが共に戦ってくださいます。ですから、私たちは強く、またすでに勝利者なのです。さて、このように子どもの立場、大人の立場、そして若い者の立場のそれぞれに当てて励ます中ですけれども、この繰り返し書いていると3回繰り返し12節、13節にありますね。そして14節の3つの呼びかけでは、書いてきたと過去形になっています。それは今真実である教えであるだけでなく、もう過去昔からずっと真実である語られたこと、聖書の言葉はそうです。私たちが生まれるはるか前から真理の言葉として語られ、そして今も語られています。御言葉は絶えず生きて私たちを守り導きます。改定されることもなく、古くなることもなく、永遠に立ち続け、世の終わりの後にも立ち続けます。 変わらないお言葉が私たちにこの確信を与えているのだとヨハネは告げています。このように私たちは罪が許され神様を知り、そして勝利をいただいています。まだその実感や知識は増え続けていくと思います。キリがありませんので。でもますます確信し、ますます喜び、ますます希望を持って歩むものとされたんです。そのことを覚えましょう。イエス様を信じた時からこの立場を与えられていますから。さて、このように神様の愛によって救いをいただいた私たちに進めていることがあります。それが15節から17節です。聖書は時に否定的な言い方で積極的なことを告げることがあります。モーセの実戒などはまさにそうで、他の神があってはならない、安息日を守りなさいと、そういうふうに してはならないという言い方で、その反対のことを命じている言い方があります。15節、あなたは世にあるものも愛してはいけません、そう言っています。これは神様が求めていらっしゃることの裏面です。じゃあ表の面は何かというと、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神を愛しなさいということです。世をまた世にあるものを愛してはいけないというときにちょっと混乱が生じるかもしれません。神様は世を愛されたと聖書が言ってますね。救いの確信となる言葉に、世には3つの段階がありまして、第一の段階はテキストに書きましたけれども、もう世界全体を、天に対、神様がいらっしゃる天に対して、この世界全体を世というのが一番広い意味です。そして第二番目の意味は少し限定的になりますけども、日本語で言いますと、世間あるいは人間社会を表すものです。そして3番目の意味、それがこの箇所の、世が表すものですけども、人間社会なんですけども、神様に反逆するものになってしまった人間社会とその性質、それを世ということがあります。それは神様に敵対する人間社会、またその在り方という意味です。神様はご自分の御子を犠牲にされるほど私たち人間、また人間社会を愛しておられます。しかし神様はご自身に敵対して悪のうちに歩んでいる神様に敵対する人間、 や社会やその性質を憎んでおられます。それを愛してはならないとここで命じているんです。神様と悪、神様と罪とは相入れないものです。イエス様を信じ愛する者はこの方を知ろうとせず、愛そうとせず、憎み、そして踏みにじろうとする考え方、またそのように歩んでいる人たちをイエス様を信じて愛する人たちとに対するのと同じように大切にすることはできません。心を開いて歩むことはできません。もちろん人間として大切にはしますけども、しかし心を許すことができないんです。同じものを目指してということができないからです。同じものを大切にしてということができないで、あわよくば私たちの信仰を損なおうとします。そして神様に再び反逆するようにとしようと無意識でも働きかけてしまいます。そしたら私たちは二つのものを同時に、一致しているものは同時に愛せるんですけども、真反対の敵対するものを一緒に愛することはできないのです。そうすれば神様の愛を受け入れなくなって拒むことになってしまいます。ヨハネは告げます。すべて世にあるもの、16節ですね、すなわち肉の欲、地上のものを第一にして神様をないがしろにします。目の欲、これも自分の目を楽しませ、そして見えないものを損なう欲です。また自分を誇る暮らし向きの自慢など、本来衣食足りれればそれで十分というものを、もっともっとと高級な生活をして、しかも自慢しようと、そう争う生き方は神様から出たものではなく悪魔から出たものです。そしてそれはやがて過ぎ去ってしまいます。私たちが死を迎えるとともに、また最後の世が滅ぼされるときに、世界が新しく作り変えられるときになくなってしまいます。私たちは永遠の御国を受け継ぐ者として、そこに望みを置かず、愛を置かず、私たちを真実に愛してくださる神様を大切にし、そして神様が用意してくださる御国を待ち望むように、これは当然必要な心構えです。私たち結婚しようとするならば、異性として愛する相手は一人に定めなくてはなりません。あの人もこの人も素敵だなと、素敵だと思うのはいいにしても、自分を捧げてはいけません。それと同じなのです。神様はここまで素晴らしい救いを与えてくださいました。そして私たちを愛していらっしゃいます。ですからその愛に応え、私たちのを愛し、また私の愛する方を 損なうような考え方や生き方を愛さないようにいたしましょう。そうしないと神様への愛がくすんでまた損なわれてしまいますから。17節をお読みして終わります。世と世の欲は過ぎ去ります。しかし神の御心を行う者は永遠に生き続けます。天の父様、私たちがこれほどまでに私たちを愛してくださる方に愛と真実を捧げることができるようにどうか守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。